次はご案内。所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期の納税をお忘れなく。第1期分の納期限7月31日月曜。問い合わせ朝香税務署電話467-2211。今年のサマージャンボ宝くじはサマージャンボミニ、サマージャンボプチと3種類同時発売。発売期間7月18日火曜から8月10日木曜、1枚300円。抽選日8月20日日曜、1等5億円かける20本、前後賞各1億円かける40本。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。納入通知書等を送付します。平成29年度の保険料税における保険料額決定通知書納入納税通知書を送付します。納期限内に納付をお願いします。なお、特別徴収の方は年金から転引される保険料税の通知書になりますのでご確認ください。問い合わせ、介護保険料、長寿はつらつ課介護保険係、電話463-1719、後期高齢者医療保険料、保険年金課高齢者医療係、電話463-1928、国民健康保険税、保険年金課国民健康保険係、電話463-0283、送付時期、いずれも7月中旬。休日に相談するには、介護保険料、休日納付相談、7月23日日曜午前8時30分から正午、会場長寿はつらつ課、後期高齢者医療保険料、休日納付相談、7月23日日曜午前8時30分から正午、会場保険年金課、国民健康保険税休日納税相談、毎月第1、第3日曜に実施、7月は第4日曜も実施、時間午前8時30分から正午、会場就農課、災害や病気、失業などにより納付が困難な方は、申請により保険料、税が減額もしくは免除される場合がありますので、納期限までにご相談ください。後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、保険料、税の納付を特別徴収から口座振替に変更できます。変更を希望する場合は、納付方法変更申し入れ書の提出と、取扱金融機関等で口座振替の手続きが必要です。特別徴収とは、あらかじめ公的年金から差し引く方法。申請の時期により、直近の年金からの転引停止が間に合わないことがあります。納付は、口座振替が便利で確実です。市の取扱金融機関で手続きをすると、保険料、税が指定口座から自動的に引き落とされ、窓口へ行く手間が省けます。24ページ。安全安心な街づくり、止水板設置費補助金の活用を。近年、短時間で局所的に降る大雨、ゲリラ豪雨が全国で発生しています。朝霞市でも平成26年6月25日の時間あたり100ミリを超える記録的な集中豪雨をはじめ、昨年8月の台風に伴う豪雨でも、市内各所で浸水被害が発生しました。このため市では自主的に大雨による浸水対策を行う方を支援するため、止水板の設置費用の一部を補助していますので、ぜひご活用ください。対象、過去に浸水被害が発生した区域、及び発生の恐れがある区域における建物等の所有者、及び使用者。対象の建物、住宅、店舗、事業所等。 対象事業、止水板の設置及び止水板の設置に伴い、止水効果を高めるために行う工事、土間コンクリート挫折等、補助額、止水板設置費用の4分の3以内で上限30万円、補助は1回限り。補助期間、平成30年3月31日土曜まで。申請方法、危機管理室で対象区域であるか確認し、補助対象区域の場合は確認書及び申請書類の交付を受けてください。工事等の着手前に確認書と申請書に必要書類を添えて下水道課。郵便番号 351-0024、朝霞市千髄 2-13-1、水道庁舎3階に申請してください。必要書類は市ホームページからもダウンロード可。止水板とは、台風や集中豪雨時の浸入水を防ぐため、建物の入り口等に設置する板のことです。問い合わせ、対象区域の確認、申請書類の受け取り、危機管理室、電話 463-1788、補助金の申請、請求、下水道課、電話 463-0917。年金受給期間の短縮。8月1日火曜から年金の受給に必要な保険料の納付期間等が25年から10年に短縮されることになりました。今年の2月末から7月までにかけて、日本年金機構から対象者の方に対して、黄色の封筒に入れられた年金請求書が、原則年齢の高い方から順次送付されています。届いたら必要事項を記入の上、必要書類と合わせてお近くの年金事務所へご提出ください。なお、手続きを行うときは、事前に相談予約をお願いします。予約の際は、年金手帳など、基礎年金番号がわかるものをお手元に準備してください。問い合わせ、相談予約電話、電話 0570-051165、川越年金事務所、電話 049-242-2657、国民年金保険料には免除、猶予制度があります。経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料が免除または猶予されます。保険料免除制度、全額免除制度及び一部免除制度、一部免除の月額保険料、平成29年度、4分の1免除、12,370円、2分の1免除、8,250円、4分の3免除、4,120円。平成29年度の国民年金の保険料は月額16,490円。条件、本人配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であること。一部免除制度は納付すべき保険料が未納となった場合は、一部免除が無効となり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれなくなります。他の免除、猶予制度、納付猶予制度50歳未満の方、学生納付特例制度、対象学校等の学生の方、法定免除、障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している方など、法定免除以外は所得審査あり、免除、猶予、学生納付特例制度が承認された期間については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年前まで遡って納めることができます。追納制度。平成28年7月以降は、制度が改正され、納付猶予の対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。問い合わせ、川越年金事務所、電話 0422-242-2657 保険年金課電話 463-0284。 25ページ育成保育。障害児保育の入園申し込みにかかる主治医意見書の配布について。育成保育は心身の障害にかかわらず、子どもたちが保育園において共に育ち合う中でお互いを分かり合い、助け合える豊かな人間性を育み、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。育成保育の平成30年4月入所にかかる申し込み書類配布期間は10月を予定していますが、主治医意見書、診断書の取得には時間を要することがあるため、事前に主治医意見書の用紙のみ先行して配布を開始します。ご希望の方には郵送もします。なお、育成保育の書類配布期間及び申し込み受付期間は広報朝課9月号でご案内します。問い合わせ保育課電話 463-2836。 防災行政無線で緊急地震速報の試験放送を行います。緊急地震速報の試験放送が全国一斉に行われますので、お間違いのないようご注意ください。また朝霞市の防災ラジオからも同様に放送されます。実施日時7月5日水曜午前10時15分ごろ。放送内容。1、防災行政無線のチャイム音。2、こちらは防災朝霞です。ただいまから訓練放送を行います。3、緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報、大地震です。大地震です。これは訓練放送です。3回繰り返し。4、こちらは防災朝霞です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音。問い合わせ危機管理室。電話 463-1788。 休日開業薬局一覧。当地区で休日に処方箋を応受している薬局は、朝霞地区薬剤師会ホームページでご覧いただけます。25ページの上から5分の2、左側 QR コードあり。左の QR コードからお進みください。一般社団法人朝霞地区薬剤師会 http://asakaph.or.jp/。 問い合わせ朝霞地区薬剤師会。電話 483-4125。 私たちができること。障害者差別解消法ナンバー4、車椅子のこと後編。棚の上の方には手が届きません。押したり引いたりしなければ開けられないドアなども苦手です。左右に開く扉の前で困り顔の車椅子の方のイラストが載っています。車椅子の方が生活する上で困っていること、不便なことなど、他にどんなことがあるか考えてみましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。日本手話情報コーナーナンバー15。お金。親指と人差し指をつけて輪を作り、コインの形を表して軽く振ります。関連した証言。値段が高い。お金の手話を下から上げます。値段が安い。お金の手話を上から下げます。それぞれ3枚の写真で説明されています。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。
26ページ。提出した確定申告書の修正手続きについて、申告した所得や税額が誤っていた場合には、修正申告等により申告額の訂正が必要です。修正申告等の作成は、国税庁ホームページ、www.nta.go.jp をご利用ください。なお、個別的なご相談は、事前予約をお願いします。予約された方から優先してご案内します。事前予約、問い合わせ、朝霞税務署、電話 467-2211、自動音声でご案内。離職中の看護職の方は届け出をお願いします。法律の改正により、看護職の資格をお持ちで就業していない方は、県ナースセンターへの届け出が努力義務になりました。転居や出産、育児等で離職した方は、届け出をお願いします。届け出方法、埼玉県看護協会ホームページ上の届け出からの入力、または問い合わせ先で詳しくご案内します。問い合わせ、埼玉県ナースセンター、電話048-824-7266。朝霞市民活動ニュースレター55。私たちと一緒に生きがいづくり、仲間づくり、健康づくりしませんか？宮戸元気会。今回は宮戸地区を拠点に介護予防をテーマに、会員の皆が楽しく参加できる会を目標に活動している宮戸元気会の会長、佐藤博之さんにお話を伺いました。質問。会を立ち上げた経緯と目的を教えてください。答え。介護予防を目的とした生きがいづくりや趣味、仲間づくりに関する活動をしたいという思いや、当時朝霞市社会福祉協議会から、ふれあい生き生きサロンを作りませんかとの呼びかけがあったことなどがきっかけで、平成14年6月に宮戸元気会を発足しました。質問。会の活動内容を教えてください。答え。日々の活動については、梅干し体操、ラジオ体操、輪投げ、ボール転がしなどの体力づくりに関する活動、計算問題やしりとりゲーム、カルタ取りなどの頭の体操に関する活動、歌、手工芸などの趣味に関する活動など、多岐にわたって事業を行っています。事業を実施するにあたって、特定の分野に特化してしまうと、どうしても参加者が偏ってしまうので、ジャンルを問わず様々な活動を実施するように心がけています。そのために会員向けのアンケートの実施や、会員とのコミュニケーションを積極的に行うことで、活動内容の充実を図っています。また、保健センター、地域包括支援センター、ポケットステーションの協力で健康講座や栄養講座の開催、東洋大学の先生と学生たちによる体力測定、朝霞で生き生きネットワークの活動に参加するなど、多くの関係機関や団体と連携しながら、新しい健康づくりにも取り組んでいます。その他、会員同士の親睦を深めるイベントとして、年2回のお楽しみ会、4ヶ月に一度の誕生会、年に一度の日帰りバス旅行を開催しております。昨年度は山梨県の富士芝桜祭りに出かけました。質問。活動を通して感じていることを教えてください。答え。会を運営していくのはとても大変ですが、活動に参加した人が笑顔で帰っていく姿を見ると、これからも頑張ろうという気持ちになり、それが元気の源になっています。質問。今後の課題を教えてください。答え。平成26年度から会員の参加者数が少しずつ減少しているのが現状です。 今後会員数を増やすために、町内会の回覧板でパンフレットを回していただいたり、朝霞市の掲示板にポスターの掲示を依頼したりと、宮戸元気会の活動をより多くの方に知っていただけるような方法について検討していきたいと思います。会員の募集をしています。年齢はおおむね60歳以上で、現在は宮戸地区以外の方も参加可能です。介護予防に関心のある方、ぜひ私たちと一緒に楽しく活動しませんか。ご参加お待ちしています。日時、主に毎月第1、第2、第3火曜日の午後1時30分から3時30分。活動場所、宮戸市民センター3階、宮戸町内会館。問い合わせ、宮戸元気会会長佐藤博之、電話048-474-4684。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。
27ページ、都市計画変更の原案の縦覧及び説明会のお知らせ。市では、地域の活性化や良好な市街地の形成に向けて、根岸台3丁目の大規模工場跡地周辺を商業地のにぎわいや雇用の創出、良好な住環境を有する住宅地の形成などに資する土地利用を図ることを目的として、都市計画変更、用途地域、防火地域及び準防火地域、地区計画の原案を作成しました。つきましては、住民の皆さんからご意見をいただくため、原案の縦覧を実施するとともに、説明会を実施します。縦覧期間、7月上旬から15日間、縦覧場所、まちづくり推進課、市ホームページ、意見を提出できる方、区域内の土地の所有者及び利害関係人、提出方法、縦覧場所にある意見書に必要事項を記入し、郵送、郵便番号351-8501、朝霞市本庁 1-1-1、朝霞市役所、筆着、または直接ご提出ください。縦覧期間及び意見書の提出期限についてはお問い合わせください。匿名、電話での意見は受付できません。説明会日時、7月20日木曜、午後6時から7時、会場、根岸台市民センター、提出先、問い合わせ、まちづくり推進課、電話、463-2518。朝霞市自治会連合会定期総会が開かれました。平成29年度事業計画、収支予算などを審議。5月25日木曜、夢パレスで自治会連合会の平成29年度定期総会が開かれました。新しく自治会長や自治会連合会役員になった方々の紹介と退職した自治会長への感謝状を贈呈したほか、平成28年度事業報告収支決算、平成29年度事業計画収支予算などを審議し承認されました。なお、今年度の役員は次の通りです。会長、松尾聡さん。本庁霞台町内会。副会長、関根進さん。膝折り塾町内会、梶原隆夫さん。下野原町内会、浅川俊夫さん。溝沼第二町内会。会計、小池正則さん。栄町町内会、蛭間明さん。岡町内会。理事、川上智之さん。シャルマンコーポ第二浅川自治会。室谷時夫さん。三原町内会、岡野茂さん。溝沼第三町内会、海野進さん、コンフォール東朝霞自治会、中里茂俊さん、昭和大町内会、石原茂さん、東南部町内会、大吾清さん、田島町内会、伊藤勤さん、下内間木町内会、塚田よし子さん、浜崎振興会、小野慶三さん、霞ヶ丘親睦会、幹事、高橋勝さん、下野原南部町内会、星野隆さん、溝沼第一町内会、問い合わせ、 朝霞市自治会連合会事務局地域づくり支援課内、電話 463-2645。 夏の省エネ節電にご協力ください。続けよう広げよう省エネ節電、みんなでやれば未来が変わる。地球温暖化を防止するため、この夏も省エネ節電の一層のご協力をお願いします。 1. 夏季における軽装の実施、クールビズ。ご家庭や事務室の冷房の設定温度を28度にしても快適に過ごせる衣服の着方を工夫してみましょう。 2. エコライフデー埼玉2017夏。削減できた二酸化炭素量を簡単なチェックシートで計算できるものです。地球温暖化防止のためぜひ参加してください。チェックシートは市ホームページからダウンロードできます。 3. CO2 削減ライトダウンキャンペーン。7月7日金曜はクールアースデーとして午後8時から10時の一斉消灯を呼びかけています。七夕の夜にご家庭でもできる限り電気を消して地球温暖化対策について考えましょう。4. 埼玉版家庭のエコ診断。簡単な質問にお答えいただくだけで、ご家庭の CO2 排出状況のほか、省エネ対策の提案やその提案の中から取り組めそうなものを選択した場合の改善効果を確認することができます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ環境推進課、電話 463-1512。 ファン・トゥ・シェア、一人一人の意識で低炭素社会へ。朝霞市役所はファン・トゥ・シェアに賛同しています。ファン・トゥ・シェアとは CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。28ページ、カミツキガメにご注意ください。カミツキガメは環境への適応性が高く、もともといた動物や植物を脅かしたり、人を噛んだりするなど、大変危険なことから特定外来生物に指定されています。カミツキガメは水路や水辺などに生息していることがあります。発見した場合は大変危険ですので、触ったり近寄ったりせずすぐにご連絡ください。カミツキガメのイラストが掲載されています。危険を感じると首を素早く伸ばして噛みつこうとする。頭部は大きい。上顎の先は尖るかほぼ平坦。四肢は頑丈で爪は鋭い。尾にノコギリ状の突起がある。問い合わせ環境推進課、電話 463-1504。 野菜や花作り、樹木を生産されている皆さんへ。5月から8月は農薬危害防止運動期間です。作物を害虫から守るための駆除や予防などには農薬散布以外の方法を取りましょう。やむを得ず農薬を散布する場合は、使用方法や注意事項を厳守し、周辺住民への周知や飛散防止に努めてください。また、誤飲などの事故を防ぐため、絶対に小分けをせず、鍵をかけて安全に保管してください。問い合わせ、埼玉県薬務課、電話 048-830-3633。埼玉県農産物安全課、電話 048-830-4053。埼玉県大気環境課、電話 048-830-2986。 蜂にご注意ください。春先から夏にかけて蜂の行動が活発になり、秋口には攻撃性が高まります。巣を発見した場合は巣にいる蜂を刺激しないように行動しましょう。万が一刺されてしまった場合には、すぐに患部を水洗いし冷やしてください。強いアレルギー反応を起こすことがあるので、早めに医師の診察を受けましょう。蜂の巣のできやすい場所、イラストで説明してあります。天井裏、壁の中、軒下、換気口、床下通気口、生垣、木の枝、木の穴。蜂の巣の防止策、巣のできやすい場所にあらかじめ殺虫剤や木作液などを吹きかけておくと、蜂を寄せ付けない効果があると言われています。ただし、薬剤を吹きかけても問題のない場所か確かめてから行ってください。また、雨などで流れてしまうため、 こまめな拭き直しが必要です。蜂の巣ができてしまった場合、市では蜂の巣の駆除は行っていませんので、蜂の巣でお困りの場合は、有害生物防除の技術者団体である埼玉県ペストコントロール協会、電話 048-854-2890、受付時間平日午前9時から午後5時にご連絡ください。また、企業やマンション、アパート、駐車場の敷地内については、所有者や管理会社に対応をご相談ください。犬を散歩させるときはリードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないようにリードの長さに気をつけましょう。
29ページ。水道料金等の収納検診業務の委託業者が変わりました。平成29年7月より、水道料金等の収納検診業務をアクアイースト株式会社に委託しました。問い合わせ、水道経営課、電話 462-3366。犯罪や非行のない地域社会を目指して。7月は社会を明るくする運動の強調月間です。この運動は犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生に理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。今年も市内の各駅前で街頭キャンペーンを行います。日時7月12日水曜午後5時から、実施場所、朝霞駅南口、東口、朝霞台駅北口、問い合わせ福祉課電話463-1594。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、7月1日土曜から5日水曜、7月22日土曜から25日火曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。虐待かな？児童虐待を発見、疑い含むした場合は、ご連絡ください。問い合わせ、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。7月の納付。市県民税、軽自動車税、いずれも随期。固定資産税、都市計画税2期。国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも1期。納期限は7月31日月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。弾道ミサイル落下時の行動について。弾道ミサイルは発射から10分もしないうちに到達する可能性もあります。ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国が J アラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。メッセージが流れたら、直ちに次の行動をとってください。屋外にいる場合、近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難する。近くに適当な建物がない場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せ頭部を守る。屋内にいる場合、できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。
詳細は国民保護ポータルサイト http://www.kokuminhogo.go.jp/ をご覧ください。問い合わせ危機管理室電話463-1788。消費生活センターだより53。中古車購入トラブル。すぐキャンセルしたのに解約金？相談内容。インターネットの中古車販売業者のサイトに欲しいと思っていた車両が掲載されており、店舗に出向いて実際に見た。購入を即決し、予約のために1万円を支払い、ローンの申し込み書を書いた。ローンの審査結果は後日知らされるとのことだった。帰宅後、家族に購入を反対され、その日のうちにキャンセルを申し出たが、5万円の解約料を請求された。すぐにキャンセルしたのに、支払わなくてはならないのか。解説、中古車の購入ですぐに解約、キャンセルを申し出たが、高額な解約料を請求されたという相談が寄せられています。自動車の購入契約では、クーリングオフ制度の適用はありません。また、中古車に走行不能な不具合、瑕疵やメーターの巻き戻しなど、取り消しができる場合を除き、原則契約解除はできません。契約成立前、申し込み段階であれば、解約料はかかりませんが、販売店が負担した実費は請求される可能性があります。契約成立後であれば、契約書や注文書に書かれた解約条件に従うことになります。契約成立の時期については、契約書の約款等の内容によって異なります。ただし、条件として記載されていても、通常生じる損害を超える解約料は無効と考えられています。請求の根拠がわからない高額な解約料については、販売店へ明細の確認をしましょう。なお、解約条件の明示がない場合は、解約に向けて話し合うことになります。トラブルに遭わないために、1、自動車の購入契約は契約や法律に定める解除可能な場合でなければ、契約を解除することができず、消費者側に負担が生じることがあります。2、慌てて契約せず、注文書や契約書の約款を熟読し、契約の成立時期、解約の要件、解約料、保証制度などを必ず確認しましょう。3、中古車は新車と異なり、品質にばらつきがあります。販売店で車の状況をよく確認しましょう。4、車両本体の支払いだけでなく、登録費用や維持費など本体以外に発生する先々の費用についても十分検討しましょう。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話463-1111、内線2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。30ページ。朝霞市は男女平等を進めています。男女平等社会を目指して、市民の安全を守る女性消防士。消防分野に初めて女性消防理員、消防士が採用されたのは約48年前のことです。平成28年4月1日現在、全国の消防士、161,618人中、4035人の女性消防士、全体の 2.5% がいます。今では女性も交代制勤務、24時間勤務にも配属され、司令官制、救急隊、消防隊においても活躍しています。火災現場や事故現場などの最前線で、皆さんの安全を守るため、日々訓練に励んでいる女性消防士に、性別にとらわれず、個々の能力を発揮できる社会の実現について話を伺いました。消防士になろうとしたきっかけは、民間会社に勤めながら、 ライフセーバーとして活動する中、溺れた人を引き上げ、救急隊に引き継ぐことまでしかできないことに悔しさを感じ、消防士、救急隊の道を選んだそうです。体力に自信はありましたが、女性が災害現場で活動していけるかの不安はありました。しかしながらやってみたいという思いが勝り、その後も消防隊に希望、火災の最前線で消火活動を行うことや、機関員、はしご車や科学者の運転としても従事し、活躍の場が広がっているとのことです。女性視点の気づきも取り入れ、要救助者に寄り添った対応を心がけています。後日、その当事者や親族から感謝されたときは、嬉しいし、やりがいを感じる瞬間だと笑顔で話されていました。施設環境面では、徐々に女性に配慮した環境に改善され、職務に関しても男だから女だからという概念はなく、対等にできていることに感謝。もちろん夜の火災では朝方まで現場にいることが多く、睡眠が取れないなど辛いこともありますが、自分が輝ける場だからこそ、中途半端な気持ちではできないとのことです。取材を通し、きっかけはどうであれ、性別にとらわれず、自分の能力にチャレンジすることは、人が生き生きと活動できる舞台になることを知りました。人それぞれの道を自分で切り開こうとチャレンジすることが、男女平等社会の実現に一歩ずつ進んでいくことを学びました。このコラムが何かのきっかけになっていただければ幸いです。このコラムは、男女平等推進事業企画運営協力員が執筆しています。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。浄化槽一括契約制度がスタートします。浄化槽の維持管理、清掃、保守点検、法定検査は法律により義務付けられています。これまでは、浄化槽利用者が清掃業者などにそれぞれ依頼しなければなりませんでしたが、この手続きを簡素化するため、清掃業者または保守点検業者が窓口となって清掃、保守点検、法定検査の契約を一括して行います。また浄化槽内の溜まった汚泥の引き抜きや、装置の調整、そして消毒薬の補充などの維持管理を行わないと、故障により多額の費用を要したり、悪臭で近隣に迷惑をかけたりすることになります。従来の流れ、浄化槽利用者が業者等へ個々に連絡をして契約を結ばなければなりません。略図説明。浄化槽管理者、個別契約、保守点検業者、個別契約、法定検査機関、個別契約、清掃業者。一括契約制度の流れ、浄化槽利用者が清掃業者もしくは保守点検業者へ連絡することで、すべての契約が締結され、手間を省くことができ、大変便利になります。浄化槽管理者、清掃業者もしくは保守点検業者、一括契約制度、保守点検業者、法定検査機関、清掃業者。契約方法など詳しい内容については、現在ご利用している清掃業者、もしくは保守点検業者にお問い合わせください。メリットとして、清掃業者等へ連絡することで、すべての維持管理を行うことが可能になり、適切に維持管理をすることで、浄化槽を故障なく長く使用できます。また個々に契約依頼する煩わしさがなくなります。浄化槽維持管理の訪問説明のご案内。埼玉県が業務を委託した朝霞地区シルバー人材センターが浄化槽をお使いの皆さんのご自宅を訪問して、浄化槽の維持管理義務と維持管理一括契約制度の説明を行います。訪問期間、平成29年7月下旬から9月、対象、 浄化槽ご利用者、集合住宅を除く、訪問者、朝霞地区シルバー人材センター。シルバー人材センターの腕章の着用と、埼玉県が交付した顔写真入りの身分証明書を携帯しています。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。31ページ。防災行政無線内容、防災災害等に関する情報等をメール配信サービスで送信しています。市ホームページ、携帯電話のページ及び QR コードから登録することができます。このページ、左右中央よりやや左、上から約5分の1の位置に QR コードがあります。http://www.citywa.asaka.lg.jp http://www.citywa.asaka.lg.jp/mobile。 その他、市内の火災に関する情報、朝霞市からのお知らせ、子育て支援に関する情報も希望により配信しています。配信内容については一部を除き、Twitter、Facebook でも配信しています。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 埼玉県警察犯罪情報等をメール配信サービスで送信しています。配信内容は、子供や女性を狙った犯罪、身近な知能犯罪などの最新発生情報です。メール配信登録は、次の携帯メールアドレス、または QR コードで読み取ったアドレスへ、からメールを送付し、返信されたメール内の URL にアクセスしていただくと手続きができます。また、埼玉県警察ホームページからも登録できます。このページ、左右中央よりやや左、上から約4分の1下に QR コードがあります。携帯メールアドレス、ml-jk@mlmg.polic.pref.saitama.lg.jp 埼玉県警察ホームページ http://www.polic.pref.saitama.lg.jp/index.html 問い合わせ危機管理室電話 463-1788 テレビ埼玉データ放送サービスで市からの情報をお知らせします。市からのお知らせやイベント情報をご覧いただけるほか、災害等が発生したときは市内の災害情報などを発信します。視聴方法、1、チャンネルを3チャンネル、テレビ埼玉にします。2、テレビのリモコンにある D、データボタンを押します。3、朝霞市からのお知らせの内容を押してください。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。Twitter、Facebook ページで朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では公式の Twitter 及び Facebook ページで市の事業、催しやお知らせなど様々な情報を発信しています。フォロー、またはいいねをしていただきご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。Twitter、 https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.facebook.com/asakacity.koho 問い合わせ、姿勢情報課、電話463-3059。省エネ兵庫、エアコンのフィルター清掃終わったかい？